ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま小千谷へ向かう途中、関越道山谷 PA 上りで休憩中でございます。ケイさん、今日から新メンバー登場ということで。
そうですね、
はいはい、広報課大竹課長こと、ヤンキマネーム決まりました。
王ちゃんでいいですか。
王ちゃん、
王ちゃん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回は小千谷市に新しくオープンした交流施設へと向かっております。その場所が小千谷市防災公園の中ということで、さまざまな用途に使われる施設だそうでございます。どんな施設なのか行ってまいりましょう。はい、やってまいりましたのが関越道小千谷インターからおよそ7分、小千谷市日生にありますスポーツコミュニティプレイスそこらてでございます。お話はそこらての堀澤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そこらてというのはどんな施設になるんですか。
はい、普段は市民の憩いの場、そしてスポーツをしていただく場所として、活用いただくんですが、災害があった時には避難所でしたり、支援物資の集配所になるなど拠点機能を担う施設になっております。一般的な屋内でスポーツできるスポーツは網羅されておりまして、フットサル、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、テニスで卓球などができるような施設になってます。
ここ借りられるんですか。
はい、有料で、貸し出ししておりまして、1時間全面ですと1400円ということで。
何人かで割っていいよ。
もちろんそれは大丈夫。
安いっすよね。安い。
それ小千谷市民だけとか。
市民だけではございません。はい、どなたでも使っていただい
て大
丈夫。
それはそれはそれは、
開館時間は朝の9時から夜の9時半までとなっております。で、休館日が、毎月第4月曜日になっておりますので、お盆の期間も開館をしております。
なるほど。
夜9時半までって、はい、仕事帰りのなんか社会人のスポーツとかっていうイメージですかね。
堀澤さん、ご案内お願いします。
はい、お願いします。
はい、うわ、ちょっとここすごい
ね。最終的にフットサル。
そうですね、この大外がフットサル で、
このラインがテニス。
あ、テニスもできる。
風の通りがまたいいね。ここ室内なんだけども、はい、こう窓を大きく開けることもできると。
例えばイベントをやりながら、まあ、外でご覧いただくこともできる。その逆、外でイベントをしているのをこう中からご覧いただいて、まあ、一体として使っていただくというのを想定をしています。
あそこには遊具もいっぱいあって、
普段はもちろん公園として遊んでいただくんですが、奥の方はいざという時仮設住宅が建てられるような敷地として確保してあると。でこの芝生広場も、まあ、災害があった時には全国からこうありがたいことに支援物資、お水とか食料とか届くんですが、それを一元化、ここで全て小千谷市の支援物資は全てここで受け取って、でここで分けた上で各細かい避難所に分配すると。
いや、もうやっぱ前回の学びがあったんですね。
そうですね、中津地震の教訓を生かしているということになります。ね、ああ、
ここにぎわってますね。
配食サービスといいまして、はあ、ボランティアの方が調理をされているんですが、
はい、
ご高齢の方は中心になりますけど、なかなかこう自分でご飯をこしらえるのが、難儀方にお弁当を提供するというふうに、はあ、
素晴らしい、
素晴らしい。
まあ、災害があった時には当然炊き出しという形でこの部屋を使うという想定で作られています。
すべてそっちも見越しての設計になっとるんじゃね。
ここから先が震災ミュージアム備え館のエリアになってます。昨年度までは別な場所にありました。
行きましたね。
覚えてる。
確か体験するマシンとかあったんですね。
はいはい、その通りですね。
はいはい、
これは避難所の様子。
当時の避難所の形態を再現したものになりますけれども、なかなか道路が寸断されたりして、物資が届かないとか、そういった状況になったと思います。その中でご近所の方声かけ合って、ビニールハウスの中でみんなで頑張って乗り切ろうやということで、
ぎゅうぎゅう詰めになってたんですね。
はい、まあ、家にいても当時余震がたくさん来ましたので、やっぱり家が潰れてしまうという心配であるのがあったと思うんですね。まあ、これであればまあまあ潰れないでしょうし、まあ、心細い、一人だと心細いので一緒になって乗り切ろうということで、普段から無料でどなたでも体験いただけるエリアになります。身近なものでこう防災を感じてもらいたいというエリアになるんですが、例えば新聞紙でスリッパを作ってみたりとか、はい、あとキッチンにあるボールで、まあ、ヘルメット、簡易的なヘルメットを作るとか、風呂敷を使ったりとか、
これ
ただの倉庫なんですけれども、はい、あえてこう中が見えるような金網状の作りにしまして、うんまあ、これも展示の一つとして1週間分の備え、こんなものを普段から家で備蓄しておくと役に立つんじゃないでしょうかということで一例をご紹介させていただいているというエリアになります。
1週間分これだとなかなか家で揃えづらいかもしれない。
なかなか分量必要でね。分量ですね。でもこれがあの震災を体験した人の必要だと思ってる量なんだから、これは間違いないんだろう。
まあ、この中でも私特に伝えるのが、うんトイレです。あの水はパッと思い浮かぶんですけど、まあ、正直水は少し我慢できるんですがトイレ我慢できないです、はい、で必ず1日に4回か5回はしなきゃいけない、うん、トイレをちょっと忘れがちになるのが一つ。
あ、これなんでしょうかね。これ
あ、ラジオですね。
ラジオ大事ですね、
はい、ラジオはやっぱり情報をキャッチするために非常に重要だと思っていますはい、はい、スマホもおそらく通じなくなります、うん、あの災害時はあのそういう時はラジオで、情報をキャッチするという。
ラジオ大事ですよ本当にね、うん、
さあ来た地震動体験室。
あれじゃん、あの映画の
映画館ですよね。
ですよね、
うん、3D の映像が流れますので、はい、3D メガネをかけてご覧いただいた方が見やすいと、はい、
大きく分けると3回揺れるというふうにイメージしていてください。中越地震当時もそうでしたが余震が大きな余震が立て続けに起こったということを再現をしています。おお。
そういうことですね。
でそのまま暗くなっていくから電気はつかねえ。
真っ暗ですよね。
私も家にいましたけども一瞬でこうバチッと電気が消えて真っ暗な状態、本当に真っ暗になってもう周りも見えない中もう何が起こってるんだか分からない、早く収まってくれっていうことで、ただ祈ってたような記憶があります。
俺運転中だったかな。
俺も運転中だった。
でイベント会場から出てきたんだけど、出てくるところだったんだけど、組んでたあのなんだあの照明の塔とか全部ぐちぐちになって、日曜日イベントなくなって、思い出すね、うん、
大切なね。
そうです、うん、思い出すことも本当に大切なことだと思います。
これはやっておくべきですね。
一回ちゃんと地震を体験するっていうのはいいかもしれない。疑似体験
もうあれから何十年ですからね。
そうですね、
もう一回思い起こさないと。
はい、
そうですね、22年になりますけれども、ね、やっぱり忘れた頃にやってくるという言葉もありますけれども、これはあの毎日基本的には無料で、小千谷市にできましたそこらては、普段はスポーツ障害学習で使っていただきたいですけれども、災害があった時には防災の拠点ということで、普段使いから常に防災を意識していただきたいと、そういった作りになっておりますので、お盆もやっておりますので、ぜひ皆さんご家族でお越しいただければと思います。
いや、ぜひ皆さんも夏休み中にぜひ